坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。まあ早いもので来週からもう12月になります。まだまだ今年やってないことも多いのになという方もいらっしゃると思うんですが、そんな方に2013年を締めくくるコンサートいかがでしょうか。日本を代表する音楽家久石譲さんがあの第九を指揮します。12月13日金曜日、東京渋谷の NHK ホールで行われる久石譲第九スペシャル。大工だけでなく、久石さんが手掛けたスタジオジブリの名曲も楽しむことができるんですよ。このコンサートの魅力について1週間お話を伺っていきます。ゲストにお迎えしたのは日本テレビ事業局事業推進部の依田健一さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、久石譲さんについておさらいをしてみたいと思うんですが、1950年長野県出身です。国立音大在学中から作曲家として活動を始め、1984年の映画風の谷のナウシカから今年の映画風立ちぬまで、宮崎駿監督の映画10作品の音楽を担当していらっしゃいます。まあ、その他にも花火、まあ北野武監督の、ね、映画でもおなじみですが、はい、それから送り人、悪人、東京家族、そして高畑勲監督最新作のかぐや姫の物語など数々の映画音楽を手掛けてきていらっしゃいます。そして映画音楽以外にもご本人が映画監督としてメガホンを取ったり、ピアノソロやオーケストラでの演奏活動、ここ数年は指揮者として活動もされています。そして2009年に紫綬褒章も受章されているという輝かしい経歴の久石さんです。はい、まあ、久石譲という名前は皆さんご存知かもしれませんが、アメリカのあの有名な音楽プロデューサークインシー・ジョーンズをもじったもの、
はい、
さあそんな久石さんがこの度ベートーベンの交響曲第九を指揮されるということです。はい、演奏は読売日本交響楽団です、はい、これ何ですか、音楽家として第九はどこかで通らなければいけないと以前から思っていらしたということですね。
はい、久石さんここのとこ作曲家としてはもちろんですけど、まあ、指揮者として結構いろんなチャレンジ繰り返していらっしゃるんですけども、まあ、いつかやっぱり指揮者をやる以上その第九っていうのは通らなきゃいけないっていうのがあって、はい、で非常にその思い入れもある分、実はこれ久石さん第九やりましょうよって僕から持ちかけたんですけど、うんうん、はいはい、多分 3,4 ヶ月ぐらいは全く OK されなくて、それは嫌だって意味じゃなくて、やっぱ相当な覚悟が必要だっていうことで、
へ、音楽家にとってはそういうものなんですかね、この第九というのは。
やっぱり久石さん他 の, その指揮者の方と違うところが一つ大きなところがあるとすると、はい、作曲家であるっていう点なんですけど、
そ
う
ですね、だからその大学で指揮を勉強したとかそういうことではない、
ではないの で, 全くないんですね、作曲家の視点から振るんですけど、はいはい、まあその楽譜を読み込むこととか含めて結構な、まあ、時間と覚悟を持って臨まないと、うんうんうん、これ乗りこなせないなっていうのがあって、うんうん、はい、簡単に OK できないけれど、でも絶対にやったらやりがいのあるはずだっていうのも自分もいるので、うんうん、そこですごく悩まれてたんですよね。
でもそれは依田さんが一生懸命頼み倒して、
そうですね、まあどっかでやらなきゃいけないなら、うんうん、今でしょっていう感じだったんですけどね。
出してきたね。でもまあね、久石さんが振る第九っていうのは楽しみでもありますよね。はい、
そうなんです、本当に作曲家が、うん、第九を指揮するとどうなるのかっていうところを楽しんでいただければっていう、はい、うん、すごく久石さんが他の指揮者の方と違って、僕が面白いなといつも思うのは、いわゆる楽曲って一番耳に入りやすいメロディーの部分とかってあるじゃないですか、はいはいはいはい、で交響曲ってそのメロディーはもちろんですけども、はい、それをこう支える、まあ、内声なんて専門的な言葉で言うんですけど、はい、いろんな複雑な旋律が中に入ってて、はい、それが合わさって初めてこうゾクゾクしたりするわけですけど、うん、その内声の部分とかっていうのをもっと音量出していいよってアプローチをしたりするんですよね。そうすると
普通はちょっと抑えてもらうところなんですか。
はい、そうなんです。楽譜はそうなってないんだよ実はっていう。久石さんはもう思い切って弾いたらいいんだっていうところ、まあ、楽器で言うと例えばビオラとかですね、
はいはいはい
はい、第二バイオリンとか、はい、そういうところの音を指揮しながらどんどん来ていいよっていうアプローチするんですよ、ね、ラーメン屋とかでもそうじゃないですか、はいはい、普通に醤油ラーメンっていうのはいっぱいありますけども、はい、なんであそこの醤油ラーメンだけ特別なんだっていう、うんうんうん、その味付けの部分があって、はい、この味付けが内製なんですよね。
深い話になってきて、
そうなんですよ。でその味付けの部分をちゃんと感じてねっていう式なんです、はい、久石さんの式って。
コクとかそういうことですかね。
そうです、そうです。あ、これ実は柚子が入ってんだなとか。
はあ、それはやっぱり指揮者の方が違うと演奏が違うっていうのもそうなんだけど、はい、そうやって作曲家、本来作曲家なんだけどっていうところで大きな違いが出てくるっていう、はい、ところのうまみみたいなものも楽しめますね、はい、これはね。じゃあ今日はここで一曲お送りしたいと思うんですが、はい、今日は何を選んでいただきましたか。
まあ、せっかくなんで大工がいいと思うんですけども、はい、いかんせん1時間ぐらいある曲なので、はい、美味しそうな部分をですね、はい、大工らしいところをお聞きいただければと思います。
はい、はい、大工を聞いていただいてますが、はい、もう一気に年末感が増しますね。これ
本当にもうこの曲だけで、はい、大工を年末に演奏するって日本だけらしいですけどね、
うん、はい、本来そういうことではないんですか。
別に
世界の習慣とかじゃないんですね。元々
違います、違います。
日本だけな、
はい、
あ、そういうこと、 なんで定着したんですかね。
いや、だからうまい工業主がいたんでしょうね
まんまと、
まんまと、
でもまあ ね、悪いことじゃないですよね。
いや本当ですよ。
音でこうその季節感が感じるっていう、はい、なんかこう胸にも響くっていう感じってありますもん ね。ということで1週間久石譲サウンドとともにお届けしていきます。ゲストは日本テレビ事業局事業推進部の与田健一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日改めて久石サウンドの魅力について伺いたいんですけれども、はい、最近で言うと、はい、この番組でもご紹介したんですが、京都展、はい、その音楽をエグザイルの淳さんと手掛けていらっしゃるということでもね、
は
い、
この京都展の実はテーマ曲みたいなのを考えろって実はオファー僕いただきまして、オファーじゃないな、命令を社内で、はいはい、いただきまして、はい、で久石さんと淳さんでやったらいいんじゃないかって言い出したの実は僕なんですよ。
そうなんだ、与田さんがこれあれの仕掛け、仕掛け人というか絡んでらっしゃるんですね。
今言い出しですね、
あ、そうだったんですね、はい、
で実は淳さん今年日本の心を結構、はい、テーマとして
歌ってらしてね、
はい、っていうのもあって、はい、でこれは久石さんと一緒にやったらすごい面白いんじゃないかなというんで、まあ、まずはちょっと会っていただけないですか、はいはい、っていうんで2人にお会いしていただいたら、はいはい、まあっという間に意気投合して、淳、はい、さん僕本当に尊敬したのはですね、はい、楽中楽ガイズっていう、はいはい、絵をもとにお二人で曲作っていただいたんですけど、その絵を見た瞬間に、これは一種の日本人にとっての宗教画だと思われたらしいんですね。で、まあ、日本っていろんな宗教がこう、はいはい、生活の中にあると思うんですけど、がっつりなんていうか一つの宗教でこう、はいはい、文化が形成されてるとかっていう感じでもないじゃないですか。
ないですもんね。
はい、でそれを人々の生活の絵から、はいはい、これが日本人にとっての宗教なんじゃないかっていうような感覚を持たれて、
素晴らしいですね。
いや本当に素晴らしいですよね、はい、でそこからそのこの絵からうん、人々が学ばなきゃいけない気持ちっていうのを懺悔って言葉に載せたっていう。
最初びっくりしましたよね。
そうなんですよ。
京都展で懺悔みたいな、
お願いしますよぐらいの感じあったんですよ
どこ行くんだとかって思ってね、私たちもちょっとびっくりしたんですけど、はい、それですごく合点が入ってました、は
い、その言葉を聞いてみんななるほどっていう感じで。
そしてまあその、ちょっと話は変わって、はい、ずっと久石譲さんは手掛けていらした宮崎駿監督作品の音楽なんですけれども、はいはい、映画音楽のレコーディングではコンサートホールで演奏しながらレコーディングをなさっているっていう、
はい、そうなんです。最近の映画ではなかなかないと思うんですけども、はい、オーケストラをいわゆるコンサートホールに、
はい、そうスタジオではなくってことですよね、
はい、そうなんです。まあ、いわゆるその響きも含めて撮りたいっていうところなんですけども、あ、はい、で大きなモニターを見ながら、はい、実際に絵を見ながらこう演奏していくっていう、大変ですよ。2日で、はい、風立ちぬの場合です40曲ぐらい撮るんですよ。これはまあなかなかですよ。で当然オーケストラの方って、はい、その場で初めて楽譜見て演奏されるので、
はい、
どんどんこう一発 OK に近いような状態で収録していかないと間に合わないんですよね。
はい、平均普通20曲ですよね1日。
そうなん、
大変なことですよね。
大変です。でオーケストラって納得がいくまで深夜までレコーディングするみたいなことはないんですよ。これ世界中のオーケストラそうなんですけど、はい、必ず演奏する時間はこうコマっていう単位で決まってるので、うん、ものすごく集中してやっていかないと取り切れないんです。ところがこれがもう10年ぐらいその曲弾いてきたかのような理解力でいきなり演奏するんですよね。
へー、
びっくりします。本当に
すごいですね、演奏される方々もね、はい、
そうなんです。で1曲撮るたびに客席に風立ちぬの場合ですと宮崎監督がいらっしゃって、
は
い、
まあ、それもちょっとプレッシャーなのか なんかね、
ね、皆さんご存知の感じでこう腕を組んで、うん、じっと宮崎さんがこう
そんなにいい子にいい子肩揺らしたりしては聞いてくださらないですよ、はい、リズム刻みながらとか絶対ないですよね。
そうなんです。
うわー。
で一曲終わるごとに久石さんが宮崎さんの方を振り返ると、宮崎さんが手でこう丸
を丸したり。へー。さあではここで一曲お送りしたいと思いますが、
はいはい、今日はせっかくなので、その先ほどお話しした久石さんとエグザイルのアツシさんで一緒に作られた懺悔という京都展のテーマ曲をお聴きいただきたいと思います、はい、
京都展のテーマ曲懺悔お届けしています。この曲もコンサートで演奏ありますかね。
今回はやっぱり大工スペシャルってことで、虎視眈々とお二人がこの曲を生で演奏できる機会ないかなと、うんうん、頭の中で妄想してます。
妄想してらっしゃるんで、今やもう大の仲良しで、ちょっと与田さんが置いてきぼりになっているお二人ですから、いつか実現してくださるかもしれませんね、はい、ゲストは日本テレビ事業局事業推進部の与田健一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてタイトルにもなっている久石譲大工スペシャルですが、正式にはベートーベン交響曲第9番二短調作品125合唱付き。大工というのはおよそ75分ぐらい、はい、
そうですね、
ということなん
だそうですが、よく CD1 枚に入る大きさというか、はい、CD が作られる時に大工が入るようにって作られたって話聞きますけどね、はい、
それを基準になってるぐらいのものであるということなんですが、はい、まあ、以前にもベートーベンの交響曲第5番運命と第7番を指揮したことは終わりになったという久石さんですけれども、はい、大工は初めてであるということで、はい、ね、思い入れも強いんでしょうね。
そうですね、やっぱりベートーベンって古典派って言われて、はい、まあ、クラシックの作曲家として、まあ、絶対通らなきゃいけない、はい、偉大な作曲家としてすごい楽譜が読み応えあるみたいですね。
うーん、
作曲家っていろんなタイプいるって知ったと思うんですけど、はい、僕の中での久石さんって、はい、なんていうかどっちかっていうと文章の作家に近いようなところあって、うん、楽譜を小説のように読んだり、それから作曲自体も、はい、音のない空間でひたすらこう何ですか、鉛筆で書いてるだけなんですよ。
へえ、なんか楽器演奏しながらとかいう感じじゃない。
じゃないんです。
へえ、すごいですね。
いやだから久石さんの頭の中でものすごい音が、
うん、音ね、すごい音があるんでしょうね。
なってると思うんですけど、昔情熱大陸って、ね、はい、番組あったじゃないですか、はい、あれで久石さんの作曲風景って追ったことがあって、はい、で朝から晩まで久石さんがひたすらこう、はい、作家のように紙に向かってる姿しか映像に残されてないっていう。
へ
そうなん
で、2007年にはその大工に捧げる序曲としてオルビスという曲をお書きになっているということで、はいはい、
佐渡裕さんがやられてたサントリー1万人の大工っていう企画があったんですけども、はいはい、この、コンサートのための序曲として、
あ、そうなんです、そちらにも、はい、噛んでらっしゃると変ですけども、あ、そうだったんですね。
そうなんです、そういう久石さんオファーいただいて、はいはい、大工に捧げる序曲として書いて、まあ、11分ぐらいの曲なんですけども、
そうでしたか、そうでしたか、
非常にこれも迫力のある、はい、テンションの上がる曲というかです。朝は今結構ずっとこれ聞いてます。
オルビスなんだ、
はい、めっちゃテンション上がりますよ朝から。
これは大工をどこかこうちょっとこう拝借してて変ですけど、なんていうのか、
そうですね、まあ、合唱も入りますし、はい、大工とその基本的な考え方似てるところもあるんですけども、
う
ん、
メロディーは全然違うんですか。
全然違いますね、全然違うんですけども、はい、何かやっぱりモチーフで拾ってる部分は多分あるんだと思います。
そして、この大工は合唱付きです、はい、まあ、大工といえば合唱がね、
はい
はい、一般からの参加者も募集されていたんですね。実はもう10月31日に締め切りになってるんですけども、はいはい、私実は、ね、さっきお話ししたサントリーの大工に、はい、昨年出ようとしたことが途中でちょっと断念したんですけど、はい、あれってもう6月ぐらいに締め切って、そこから8月ぐらいに練習始めてましたよ、
はいはい、
遅くないですかねこれ。
これはですね、はい、多分坂城さんが申し込まれた大工はみんなで一緒に学んでいくってタイプだと思うんですけど、
東京は東京ここに集まってみた
いな、はい、今回門戸は広いんですけど、はい、一個だけハードルが高いのはリハーサルがまあ3回あるんですけども、はい、そのリハーサルの1日目までにアンプしてきて自分のパートは歌えるようにしといてくださいという。
なるほどなるほど。
なんです。で、そういう意味ではそれを歌って募集してるので、はい、僕正直言うとですね、はい、これちゃんと応募集まるのかなっていう気でいたんですけども、うんうんうんうん、はい、とんでもない数が集まりまして、で皆さんからもメッセージをそこに寄せていただいて、はい、選考の基準にもさせていただこうと思ってたんですけども、はいはい、もうものすごいんですよ、その熱意が。
ああ、
あのとてもじゃないですか、優劣なんかつけられなくてですね。
でも全部来ちゃったら困っちゃうんでしょ。
いやもう本当にとんでもないです。もうあの1000人近い数なので、あの申し訳ないなっていう気持ちですね。これだけ応募していただいてる
の、歌いたいんですよ、はい。まあ、もちろんプロの歌手の方たちもいらして、あの、はい、引っ張ってくださるっていうか、はい、共演もあるということで、はい、ね、久々の式で太鼓を歌って1年締めくくりですね、はい。ということでここで1曲お送りしましょう。これ聞きたいですよ、
はい、
これ、
はい。せっかくなのでその先ほどお話した、はい、オルビスという太鼓に捧げる序曲を聴いていただきたいと思うんですけど、これもあの曲が長いのでですね、はい、あのここが一番盛り上がるっていうところをですね、うん、はい、あの中心に聴いていただければと思います。はい、はい、
この曲を今与田さんは毎朝聴いてらっしゃる。
毎朝本当に朝聴、マジでいいですよ朝聴くと。
すごくいい、一日なんかもう
晴れやかな、もうあのアドレナリンミュージックですよ。
あ、いい仕事できるぞという、うん、いいですね。この曲もコンサートで必ず演奏されますので、はい、お楽しみです。明日もお話を伺います。ゲストは日本テレビ事業局事業推進部の与田健一さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さて今回のコンサートでは第9だけでなく、これまで久石さんが手掛けてきた宮崎駿監督作品からの音楽も演奏されるそうです、
はい。あの風立ちぬの中からですね、はい、まあ、これサウンドトラック自体40曲ぐらいあるんですけども、はいはい、その40曲をこのコンサートのために久石さん組曲に
して、うん、あー、へ
ー、まあ、ちょっとあの雑な言い方になりますけども、はいはい、全部聴けちゃうっていう感じになるんじゃないかと期待しております。
ああそうなんだ。
そうなんです。しかもあの風立ちぬって映画はオーケストラが中心なんですけども、はい、あのいわゆるまあオーケストラ的に言うと特殊楽器って呼ばれる、はい、あのバラライカとかですね、はい、バヤンっていう楽器とかギターって、はい、とかですね、いろんなものを、はい、あの入れてやってるんですけども、うんうん、この録音にした演奏者の方にも参加していただいて、
生でじゃあ、
はい、
あそれもいいですね。
まあ、風立ちぬのサウンドトラック自体も、はい、読売日本交響楽団が、演奏してますので、あの映画で流れてたですね、はい、演奏がそのままコンサートで再現されると
。ああ、はい、いいですね。風立ちぬ、ね、大ヒットですから、たくさんの方が
坂田さんご覧になりました。
もちろんもちろん。
どうでした。
なんかね、なんか宮崎さんの今までの子供っていう世界とはまた違うので、はい、違った味わいがありましたよね、うん。
よかったですよ。僕は結婚したくなりましたもん、うん、本当。
いや本当
なりません、
いやいや、あれね、ある大人の男の人たちが一番か、はい、感情がね、入ったみたい。なんかどうも聞いてるとね、一番ね、あの本当にいい大人が、いい大人がって悪い意味のじゃないですよ、
はい、いやここ触ってきたかって感じがあるんですよね。
そ そうなんですよ。
いや
来るみたい、グッと来るみたいですよ。
結婚してーなーみたいなね。最近改めて久石さんと宮崎さんの作品がなんでこんなに老若男女に愛されてるのかっていうのを考えたんですよ。ちょっときっかけがあって、で答えが見えたんですけども、
あら聞きたいですね。
これはあの我ながらこれだと思ったんですけど、あのちょっと難しい言葉で言うと、表層と真相が同居してるからだと思うんですよね。
ほう、難しそうだけれども、
あの今ものすごく耳障りとか目障り、うん、目障りって言ったら違うから、
はい、いやいや、そのあの分かります分かります、あのなんていうかね、ポーニョポーニョ そうとかね、
入ってくる情報、
それも久々なんですよね。
そうそうそうです、そうですとか、ね、入ってくる情報は
パーンって入ってくるじゃないですか。
そうそう、キャッチーなんですけど、うん、そこのあの背景にそれを提出するために考えた、あのものすごくこう自分なりに考えてこねくり回した、はい、こう深いところがあるからここが響くんだなっていう、はい、うん、
あ素晴らしい、
そうなんだ、
その通りだと思います。確かにね、あの宮崎さんの作品素晴らしいですけど、そこにあの音、あの音楽じゃない違うものがついてたらっていうのって、はい、ちょっと想像しにくいですよね。
想像しにくいですよ、ね、本当に。いやだからね、宮崎さん引退されましたけども、うんうん、はいはい、久石さんだからね、うん、もっと宮崎さんと久石さんの作品見たかったなと思って
る、ね、う
ん、
そういう部分もあるでしょうね、はい。でも今回このね中でまた演奏がありまして、
はい
はい、特に風立ちぬなんかはこう組曲に作り直して演奏してくださるということです、はい、非常に楽しみなんですけれども、
はい、
ではここで1曲お送りしたいと思うんですけれども、 何にしましょうかね。
せっかくですので、その風立ちぬのサウンドトラックからですね、はい、聞いていただきたいんですが、僕このサントラの中では直子のテーマっていうすごい悲しいメロディーがあって、うん、大好きなんですけど、朝から聞くとですね、ちょっと沈んだ気持ちになっちゃいそうなんで、はい、コンサートでもおそらく、はい、登場するであろうですね、二郎の主人公二郎 のテーマにもなっている旅路という曲をお聴きいただければと思います。はい、
風立ちぬのサントラから旅路聞いていただいています。初披露となるんですかね、きっとね、この曲はね、
はい、いわゆる有料のコンサートでは初めて演奏されますんで、はいはい、今年を代表する映画の曲をぜひですね、はい、生でお聴きいただければと思います。
はいはい、生のオーケストラで聞いていただきたいと思います。はい、ゲストは日本テレビ事業局事業推進部の与田健一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、スタジオジブリ最新作といえば、23日から公開になったばかり、高畑勲監督のかぐや姫の物語。はい、実はこの音楽も久石譲さんが手掛けていらっしゃいます。
そうなんです。
すごいですよね。
あんまり知られてないと思うんですけど、はい、久石譲さんって人を発掘したのは高畑勲さんなんですよ。要するに久石さんが世の中に知られるようになったのは、はい、風の谷のナウシカだって言って、はいはい、まあ、間違いないと思うんですけど、もちろんそれまでもテレビの仕事とか、はい、現代音楽の作曲家として作家活動はされてたんですが、はい、一番世の中で有名になったのはやっぱり風の谷のナウシカだと思うんですね。で、はい、久石さんがその映画音楽にふさわしいんじゃないかっていうのを言い出したのは高畑さんなんですよ。
へ、
高畑さんって風の谷のナウシカの、はい、プロデューサーをやってて、はい、でとある CD で久石さんの曲を聴いて、はい、この作家はいいって言って、
へえ、
そうなんだ。からほぼ無名の久石さんに声をかけて、
へえ、
そうなん
です。さすがですな。
さすがですね。
ね、
ですからまあ、でその後はずっと宮崎さんとやられてたんで、はい、高畑作品は久石さんずっとやってなかったんですけども、
自分でいいと言っておきながら、
そうなんです、まあ、やっぱり宮崎さんとのこう関係が強固なものっていうか、作品と、まあ、一体のものなので、高畑さん自身は自分の作品では都度音楽家をこう変えながらやってきたんですけどね。ですから初めて、だからその2人がこう、
ああそうですね、そういう意味ではすごい、もう、はい、ね、
そうなんですよ。
ね、久石さんもなんかお喜びのことでしょう。いや、もうさぞお喜びのことでしょうって感じですよね。
感無量っていう感じでしたね。
もう僕ね、
はい、こうやって発掘してた、もう30年越しの夢が叶うみたいなことを久石さんもおっしゃってますけどね。
それはそう、力も入りますでしょうね。
はい、
はい、その出来たてほやほや、この映画からも今回のこのコンサートでは演奏されるんですかね。
そうなんです。はい、しかもですね、かぐや姫って最終的に、まあこれ、曲のカウントの仕方っていろいろあるんですけども、はい、サウンドトラックのとにかくレコーディングの段階では54曲、
はい、笑っちゃいけないけど、で風立ちぬで40でしたよね。はい、で40曲を2日間に分けてレコーディングされたと、はい、ホールで、はい、それでも大変だと思ったんですけど。
大変です。
これ54曲もまさかのコンサートレコーディング
やりました、ホールで。
ほうほうほう、何日何日
これ2日間でやりました、ただかぐや姫の場合は、はい、ものすごく長い曲もあるんですけども、はい、レコーディングって始まる前にだいたい予想タイムみたいな曲の後ろに書いてあるんですけど、はいはい、10秒とかいう曲もあるんですよね。
ああ、なるほど、それもカウントしますと54ですよってことなんですね。
そうなんですよ。だからまあ曲によっては太鼓一発ドンみたいな、
それ
終わりかみたいな終わっちゃったんだみたいな
そうなんだ。
そうなんです。
それでコンサートレコーディングかみたいな。
いや、でもこの太鼓一発とかでも何度もやってましたから。
へえ、それは久石さんのダメ出しですか、それとも、高畑さん、
高畑監督的にもありますし、はい、いや、もう僕にはその一発目と二発目の違いは分からないです。
分かんない
分からない。
どうですか、そのコンサートレコーディングもご覧になってて、はい、高畑勲監督と久石さんのこうやり取りとか。
もう高畑さんは終始嬉しそうでしたね。もっとピリピリするかなと思ったんですけども、はいはい、やっぱりその音楽が出来上がっていくプロセスをすごく高畑さん自身が楽しまれてて、で高畑さんって普段から久石さんのコンサートに結構足を運ばれてるんですよ。へ
ー、ああ、そうなんです、そこもよね。は
い、でもちょうどこのレコーディングの合間も、はい、今度やるその大工のコンサートの話で結構盛り上がってて、はいはい、高畑さんってものすごいクラシックに詳しいん、
ああそうなんだ、
ですよ。なので譜面も自分で書けますし、 そうなんです、はあ、あの劇中で出てくるわらべ歌っていうのはかぐや姫あるんですけども、はいはいはい、これ実は作曲は高畑さんなんですね。
へー、あ、そうですか。です、
はい、映画音楽家がいるのに監督が曲を書いてしまうというのはなかなか
なかなかね
なかなかな方なんですけど、
まあ公開されたばかりなのでね、
はい、
こちらの曲もコンサートで初披露ということになりましょうか、
は
い、
本当にまさに初披露になりますんで。ただですね、あのこの54曲からどれを演奏するのかっていうのを久石さんもすごく悩まれてます、はい、はい、
ドーンもあるかしら。
ドーンで終わるとお客さんに怒られると思うんですけどね
拍手のタイミングが難しいですよ、お客さんも。
それはね、
ここで1曲みたいな、はい、では今日もここで1曲です。
はい、はい、じゃあ、 あのかぐや姫のサウンドトラックの中から、はい、あのお聴きいただきたいと思います。はい、
11月20日に発売されたばかりかぐや姫の物語のサントラからお届けしています。はい、今年を代表するスタジオジブリの作品風立ちぬとかぐや姫の物語を大工とともにオーケストラと久石譲さんの指揮で楽しむことができるという大変贅沢なコンサートと言っていいでしょうね。はい、はい、ぜひ1年の締めくくりに生でこの感動を味わってみてください。1週間どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ゲストは日本テレビ事業局事業推進部の与田健一さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。